タイガースキャスト MC のマックスでございます。今日も、通常通りやっていきたいと思いますけれども、一緒にやっていただけるレギュラーキャストの方、まずはいつもいらっしゃいます TD さん。
はい、今日もいます。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、お願いします。
世間は3連休でしたが、
はいはい
はい、そちらは TD さんは通常通り、
もうしっかり、
はい、
そうですね、
通常通りですか。
はい、はい、日曜日はお休みをいただきました。
はいはい、
はい、
まあ前も聞きましたけど、やっぱり休み、連休中は道路は空いてるんでしたっけ。
うん、そうですね、大阪市内は空いてますかね。
ああ
、のまあ高速とかですね、
うん、
混んでるのは、
はいはい
はい、それ以外は朝の一番大事な時間帯は結構車が少ないので、
うん、
結構スムーズに走れたりはしますね。
え、ちなみにそういうその日曜日とか祭日とかは終わる時間って早いんでしたっけ。
いや、あまり変わらないです。
あ、ほとんど一緒。
はい、
なるほど。
まあ日曜日はほとんどちょっとだけなんで、
はいはいはい、
半日ぐらいで終わりですけど、祝日はもう平日と変わらず、ね、
なるほど
ですね。はい、
まあ今のうち一生懸命働いていただいて、目指す10月の8日ということで頑張ってくださいよ。
そうです、
はいはい
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、続きましてはお久しぶりですかね、鍼灸師さん。
どうもこんばんは、帰ってきた鍼灸師です。お聞き苦しい声で申し訳ありません。
はい、大丈夫ですか。喉が調子悪いでしたっけ。
はい、大丈夫です。喉がちょっと腫れとりまして、うん、お聞き苦しいですが、本人至って元気ですので。
喉がしんどいのによく喋る気になるように大丈夫な感じ。
だいぶなんか最近ね、あの出現率が落ちてるので、ちょっとここで戻しとこうかなと思いました。
なるほど、
リアキャラですからね、
はい、そうね。はい、忍ばずの池に行ったら鍼灸師さん捕まれるっていうね。まあ最近禁止になったみたいですけど。
なんとか GO ですか。
鍼灸師さんはね、ポケモン GO ってやってるんでしたっけ。
あの最初の頃はしましたけど、もう携帯の中にないですよ。
ああ、そうなんや。
一触りはしましたけど、
はいはいはい。いや、なんか最近はなんかあの腕時計タイプのなんとかってやつかね。
ああ、なんか出たみたいですね、はいはい、なんか関連グッズが、
はい、あのスマホ出さなくてもなんか
知らせるのが分かるっていう、
うん、
はい、友人様がこうって突っ断られましたね。
へえ、すごいね。でもね、まあまあ、あの楽しいのかどうか、私もレベル6から一向にやってませんから全然分かりませんけどね。、はい、
僕もそれぐらいで飽きました。
はい、まあまあ、はい、今日はまずはこの3人でお届けしたいと思います。ではお二人よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ではですね、今回お届けするのは14日の広島戦、それから15日からの横浜3連戦と、雨を挟んで、巨人戦ですね、お届けしたいと思います。では、まあ、まずゲームの振り返りからいきますけれども、まずは9月の14日広島の24回戦ですね。この日、前回TD さんがちらっと言われた鶴岡が抹消になってた代わりに、この14日に登録されたのが、はい、なんと梅野と。
梅野でした。
はい、東畑じゃなかったというね、はい、
感じでしたね。
はい。で、この日の先発が、広島戦勝ちのない藤浪と広島が破ったと。
はい。
はい、点の入った場面ですね。まず1回、広島の攻撃の場面ですが、ワンアウト満塁から、鈴木誠也のサードゴロの間に1点と、野間にタイムリーが出て、この回阪神は2失点と0対2。 1回の裏、同じように広島と同じようにワンアウト満塁からゴメスのサードゴロの間に、阪神が1点返すと1対2、6回にフォアボール、それから盗塁送球時の梅野の悪送球が絡んでワンアウト3塁から鈴木誠也のタイムリーが出て広島が1点追加1対3、7回ですね、阪神ですね、ワンアウト満塁から、高山のファーストゴロを、ファースト松山の悪送球で阪神が1点、福留さんの犠牲フライでもう1点、続くゴメスのタイムリーでこの回3点目、4対3と阪神が逆転と、8回ですね、ピッチャーがサターホワイトに変わった場面ですが、ワンアウト一塁三塁から、なんと私の大嫌いな阿部に打たれて、タイムリーツーベースですか、広島が逆転と4対5。5回には、阪神4番で松田から代打ルナの4号ソロが出て4対6と、このままゲームセットですね、この試合はサターホワイトに負けがついて1敗目と、この日の阪神は藤浪、高橋、サターホワイト、松田と、藤浪とコンビを組んだスタメンマスクは実は梅野だったということでね、
はい、
はい、ただ梅野が、全然打てなかったですよね、途中で変えられてましたけども、はい、まあ、結果の途中ね、阪神が逆転しましたけども、結果まあ逆転負けということで広島戦が4連敗と、リーグ2位以上が消滅ということで、はい、先発の藤浪さんですね、初回、鈴木誠也の場面で自己最速となる160キロを、マーク、まあ、球は速かったですけれども、結果フォアボールが6つと、まあ、これが効いて7回途中降板の3失点と、逆転直後の8回、金本監督がね、後で言ってましたけども、結局シーズン後半に逆転されるケースが何回もあったんで、まあ、実はこのうちのチーム阪神にはあそこで投げるピッチャーがいないんだと、はい、いないようにしてるのは誰のせいかということですけども、はい、まあ、そこだけまっすぐ取るとね、はい、攻撃の場面では5回ですよね、先頭北条がツーベースを打ってノーアウト二塁、ここの場面を点につなげれずと、はいはい、まあ、そのぐらいね、結局、追加点を取られてっていうことになるんですけれども、うん、まあ、やっぱり結果取れるところで取ってないとこういう目に遭うんだというところでしょうか、はい、何かありますかこのゲームは、うん、
でしょうね。
まあ、一つは多分、藤浪悪いなり、はいはい、あ、ごめんなさい、どうぞ。
うん、いいです、いいです、大丈夫です。
まあ、藤浪悪かったのは間違いなく悪かったんですけど、うん、今までよりは悪いなりにまとめたかなという気もするんですよね。
うん。うん、
ずーずるっと点取られることが多かったんで、
うん、
まあまあ、フォアボール出してる数の割には、3点ならまあまあ、褒められた内容じゃないというものを、まとめたかなという。
まとめたかね。
まあまとまったのが打ち損ねたのがまあ別にしても、
うん、
まあまあ、まあ何だかんだ言ったってね、まあ一応3失点ですからね。
うん。まあもちろんね。
まあね。
はい。
だからなんでかな、多分ね、僕らも求めるもんが高いんだと思うんですよ、彼に。
あ、いやいや、一応言うとくけども、広島もこれも優勝が決まった後なんで、
まあそうですよ、
片手落ちのわけですよね、打線的には。
まあね。
うん。まあそれと相変わらずの初回のバタバタ感ですよね。
うん。
うん、
今シーズンは多分まあこのままですよ。
うん。まあ結局戻せなかったというか、まあもが、本人的にはもがいてるんでしょうけどもね。
もがいてるんだと思うんですけど、うん、まあ、良くも悪くも今シーズンで特にエースの自覚じゃないけども、
うん、
本人任せだったじゃないですか、そのキャンプから。
はいはい、
やっぱり勝ち数はあったけど、うん、まあまあ、まだプロ4年目、22歳の若者だったということですよねっていうぐらいの感じなんですけどね、
うん、
僕的には。
うん、
やっぱり普通の、なんていうかな、22歳の子やったんやなって。
うん、
まあ、そら壁にも当たるよねって思うだ、まあね、期待が大きい分、ショックは大きいですけど、
うん。うん、
でも、今世間で言ったら大学4年生やからなって思ったら、うん、という気もしますけどね。
どうですか、TG さんは。
いや、まあ、じゃないですか。あの、すごい勝手ですけど、うん、苦しんでいいと思いますよ、
うん、
今、
うん。大きくなってほしいよね。
もう今年はもう、しゃあないですよ。
うん、
で、まあ、広島も、正直、まあ、優勝決まった後なんで、
はいはい、
あれですけど、まあ、ただ、未だに、やっぱりそこそこの試合はしてますし、うん、最近ちょっと負けてますけど。
うん、まあ、この日ね、さっき、阪神が逆転した場面で、エラーが3つぐらい続いたんですよね。はい、広島が、珍しくね。
そうですね、あれも、まあ、悪送球と、うん、悪送球が2つですかね、
はいはい、
あれ、まあ、どっちも、まあ、どっちも松山ですけどね、阿部、
うん、
のあれは悪送球にしてやったら、まあ、かわいそうやなっていう、
はいはい、
まあ、ファーストが取らなきゃいけない球なんで、
うん、
したけど、まあ、広島に、僕も、正直今年こんなシーン見たことなかったので、
はいはい、
こんな、まあ、松山一人ですけど、うん、続くんやなっていうの
は、そうですね。
初めての感じでしたね、今年は。うん、
まあ、逆転された後の広島の再逆転の時の、阿部のやってやった感の顔ね。
そうです
ね。うん、まあ、やっぱ阪神の選手もあれぐらいにならんといかんと思うけどもね、はい、引きずることなくね、
こんな中にも、その私よく見てた同点まで追いつくけどっていうパターンが多かったんで、
うん、
まあ、後になんとか、まあ、ゴメスのヒットで逆転までいったんで、
はい、うん、
これはいいかなと思ってたんですけどね、あっさり
あっさりでしたね、はい、
シーズン通りの逆転劇をやられてしまいました、
はい、うん、はい、まあ、その広島戦、敗戦で、続く翌日ですね、9月の15日横浜の23回戦、メッセンジャー対、横浜が石だと、まず初回ですね、横浜、桑原の先頭打者ホームランと0対1、同じ回に筒香の犠牲フライが出て、1点追加0対2、阪神は2回の裏ですね、2アウト1塁2塁から中谷の、これはうまく打ちましたよ、センターへのタイムリーと1点返して1対2、3回には阪神ワンアウト1塁から、高山、プロ入り、左投手から打った初めてのホームランですね、逆転の6号ツーランと3対2で阪神が逆転と。5回には、ノーアウト1塁3塁から、まず石田のショートゴロ、これを北条が本塁へ悪送球と、ここで1点、ロペスのタイムリーで、さらに1点と、筒香のタイムリーでもう1点、この回3点取られて、横浜逆転3対5。6回の裏ワンアウト1塁から、この日、陽川はですね、森越抹消の陽川は、登録されて即スタメンと、バックスクリーンへ同点の2号ツーラン5対5、7回ですね、ワンアウト1塁から、関根のファールフライを陽川が落球した後直後のタイムリースリーベースと、はい、6対5で横浜逆転と、ロペスの犠牲フライが出てもう1点、5対7、8回にはワンアウト1塁2塁から、桑原のタイムリーで、5対8と。8回阪神は、ノーアウト1塁3塁からですね、ゴメスのダブルプレーの間に1 1点を返すのが精一杯と、まあ、結果6対8で阪神が敗戦、メッセンジャーは、11敗目ですね。ホームランは高山の6号、ヨーカーの2号と、この阪神敗戦で、中日と並んでこの日は最下位と、金本監督的には、失策絡みの失点、メッセンジャーが非常に気の毒だと、6点取ったら8点取られる投打が噛み合ってないというところですね。その先発メッセンジャー6回3分の2を、7失点、まあ、うち自責点は3つと、この11敗目は、リーグワーストタイということ。それから、ピッチャーでいうと3番手で投げた岩田、8回に出てきましたけれども、はい、倉本にデッドボール、戸柱にフォアボールと、まあ、山下の送りバント失敗を誘いましたけれども、ここで交代ということで、はい、もう何をしとるんやっていう感じの岩田ですけどもね。はい、それから野手では、まずは原口ですね、初回ワンアウト一塁から、筒子に対してのこれ記録的にはメッセンジャーのワイルドピッチになってますけども、実際これ見ると完全にこれ原口の後逸ですよね。はい、それと北条得点になった場面、まあ、この原口の後逸で、はい、ワンアウト三塁になった直後にタイムリーを打たれたと。それから北条は5回の表一塁三塁で石田のさっき言いましたショートゴロ、本塁ゆっくり投げてればアウトなんですけども、結局一塁側に放っちゃうんですよね。はい、それで同点される。それからさっきも言いましたファールフライ落球のヨーカーですね、
はいはい、
これも落球の後直後のタイムリースリーベースと、ことごとくエラーが、得点に絡んだということで、まあ、あの若いからしょうがないねっていう時期でもないんでね、まあ、この辺はちょっとしっかりしてほしいなと見てる側は思いました。ゲームですね。はい、そんなゲームですが、
はい、
はい、どうでしょうか。
はい、まあエラーしたら負けるってことですね、
うん、
ね、しっかり守れよと言いたいですよね。
拠地ですからね。
そうだよね。これがだから
点取って負けるか、
敵地だったら分かるけどもね。うん、あの辺サードのあのね、あそこ危ないよと解説も言ってましたけども、しっかり気にして落とすっていうね。はい、続く翌日9月16日の横浜の24回戦、前日中継ぎで不甲斐ないピッチングの岩田が、登録抹消ですね。まあ、これはちょっと成績だけでもないかも分かりませんけどもね。変わってきたのが、秋山とこの日の先発ですね。一方横浜は、三浦大輔と、何シーズン連続勝ち星ってなんかかかってましたよね、確かね。今シーズンまだ勝ち星はないですけども、
はい
はい、初回横浜ですね、秋山前回も初回で失点してますけれども、今回も、1回ですね、ワンアウト二塁からロペスのタイムリーツーベースと、横浜先制0対1と、まあ、ただその裏ですね、ツーアウト二塁から、この二塁打者は実はプロ入り初長打を打った荒木ですよ。今まで岡崎じゃないですけどもね、はいはい、シングルヒット以上打ったことなかったっていうね。
お、
はい、このランナーを残して福留さんの、ツーランホームランと、阪神が逆転で2対1、はい、まあ、点は、これ以降入りませんでしたけれども、このまんま阪神が逃げ切って、横浜戦勝ちと、勝ち星は秋山について、今シーズン初勝利ですね、1勝目。はい、セーブマテオについて17セーブ目、福留さんの11号ホームランと、 先発の秋山ですね、5回3分の2を結局被安打3と好投と、
はい、
これも前回同様2回から5回までは、無安打投球という、なんと勝ち星的に言うと、2012年の6月30日のヤクルト戦以来1539日ぶりの白星と。
はい、
でちょっとこの2012年の6月30日のオーダーをちょっとこう食ったらですね
はい、
はいはい、こうめちゃくちゃ懐かしいですけどもね、1番が、マートン、
ほう
ライトマートンですね。2番がセカンド平野、はい、3番ショート鳥谷、はい、4番がサード新井貴浩、5番がレフト金本、6番がファーストブラゼル、7番がセンター柴田と、はい、8番がキャッチャーの藤井でピッチャーが秋山という。
なるほど、
はい、ヤクルト戦ですね。甲子園での初勝利、甲子園での初勝利は、これまた遡って、2010年の9月の20日以来と
、
はい、またこの時の打線をちょっと食ったらですねはい、1番がレフトマート、2番がセンター平野、3番ショート鳥谷、4番がサード新井、5番がファーストブラゼル、6番がキャッチャー城島、7番がライトリングエイツ、8番がセカンド坂で、9番がピッチャーの秋山と。はいはい、そんな布陣ですよだこういうね打線を見ても分かりますけども、いかにこの、何年、4年ぐらいですか、4年で1勝かですからね多分ね、うん、まあこれも何をしとったんやというところですけども、はい、で、一方やっぱり秋山といえば、二刀流ですから。
そうですね、
はい、打撃面で注目してましたけども、しっかり2打数2安打と
真面目に天候を考えますか。
いやいやいやいや、ほんとね、
今シーズンヒット2本
ちょっとね、
うん、
言い方悪いですけど勝ち星がついてしまったっていうところがちょっと逆に悩ましくなってしまうところですよね、
うん、
だからもう打者でっていうけじめがつけられない踏ん切りがつけられない結果になってしまった
ねえ、はいはい、
つけた
やっぱいいスイングするんですよね、全然練習してない割にはね。
しますね、
うん
と、いやもったいないな、
はい、まあこのね今年シーズンで2安打ですから、今年シーズン3安打を打ってる柴田にあと1本っていうねはい、そんな秋山君ですが、ちょっとまあ反省の部分で言うと、まあ、結果ねスコアは2対1で僅差なんですけども、阪神は3回4回6回とノーアウトから出塁のランナーを生かせず、あと5回のワンアウト2塁3塁7回のワンアウト1塁3塁と、これいずれも得点にならずということで、はい、もうどれだけ石膏してるんだということでね、うん、3回なんかね秋山の先頭打者の内野安打から続かないっていうね、はい、もう頼むぞという、はい、
ね、まあでも秋山さんは今年10割ですから
そうですねいやいや大したもんですよ、
ね、はい、そうですね、まあもうちょっと点を取ってあげると、うん、楽だったんですけどね、まあじり抑えましたんで後ろも。
そうですね、はい、
試合は、
はい、ちなみにさっき言いました2012年の6月の30日のヤクルト戦、はい、この日の秋山君も2打数1安打ですから、はいはい、しっかり打ってます。はい、はい、まあ、この日勝ちましたんで阪神は甲子園での連敗を5でストップというゲームですね。はい、 続く、9月の17日の横浜の25回戦、今季最終戦ですね。はい、前日の先発の秋山が抹消で代わりに上がってきたのが、中杉大輝の岩崎と、
はい
はい、この日の先発は、阪神が能見、横浜がモスコースと、まず初回ですよね。阪神が2アウト1塁からゴメスの、11試合ぶりのアーチとなる22号先制ツーラン、阪神が2対0、はい、5回横浜ですね。まず白崎の、今シーズン5号ホームラン、プロ通算12本目、しかも全部ソロホームランという白崎ですね。はい、2対1、その後2アウト満塁から2号の、これ後で言いますけれども、レフトへの逆転3点タイムリーツーベースと、はい、逆転で2対4ですね。7回には2アウト1塁2塁から、高山ですよね、今シーズン128安打目となるタイムリーヒットと、この128っていうのは、01年の赤星に並んで、球団3位タイですね、はい。この高山のタイムリーで、1点追加、3対4ですね。ただまあ8回ですね、ワンアウト2塁3塁から倉本に2点タイムリーを打たれて3対6と、このままゲームセットということで、能見さんが負けがついて12敗目ですね。この12敗というのはリーグ最多ですね。はい、まあ、これ能見さんも4回まで2安打無失点と好投してましたけれども、その1点リードの5回ワンアウトからまずピッチャーのモスコースへのフォアボールですよね、
はい。
まあ、これから始まって桑原の打球を鳥谷が、まあ、打球が早かったんでしょうけどもね、足に当ててファールグラウンドへボールが点々と過ぎっていうね、はい。その後の、満塁からの都合の打球はこれ記録にはなってませんけれども、まあ、実質高山のエラーだと、追い方が悪かったということでね、本人も、まあ、これ別にあのフェンスの金網に当たってないんでね、きっちり風が強かったということもあって追い切れなかったんですけども、うん、本人も反省はしてたみたいですね。はい、それから、9回最終回投げた岩崎ですね、中継ぎ登板久しぶりじゃないですか。はい、桑原に1本内野安打を許しましたけども、関根、ロペス、都合と打ち取ってますんでね。
おお、うん、素晴らしい。
はいはい。やっぱ中継ぎ手不規制ありなのかなと、よく言ってますけどもね。はい。それから、痛かった8回の追加点の場面は、今シーズン6度目となった上本のエラーと、
はい、
完全にゲッツーコースだっただけに、残念なエラーだったなというところですね。はい、攻撃面では相変わらずですけども、3回5回の、ノーアウトのランナー、がやっぱここも相変わらず活かせないというところですね。ポイントポイントで打てない、エラーする、まあ、それは無理やろうと、
そうですね、
はい、いう風なゲームでしたけどもね。先週、この前の週9月の11日に、まあ、皆さんで神宮球場行ってまいりましたけども、
はい、
その時にあの、まあ、ヤクルトの、キャラのつば九郎がですね、
はい、
最近あのいろんなところでメッセージを出すんですね、彼ね。彼と言っていいのかな。あの要するにヤクルトはこの当時ですよ、クライマックスシリーズにまだ可能性があったんで、
はい、
阪神さんぜひとも横浜を打ち取ってくれと
、
はあ、いうふうにあのスカウボードに、はい、あのコメント出しましたけども、まあ、残念ながら1勝2敗と、はあ、いう感じでしたけどもね。で、続く巨人戦ですね。まず18日は、 雨天中止と。この日の先発岩佐の予定でしたけども、岩佐がスライドして、なんとこれ先週ちょっと言ってました、この19日の望月の先発の登板が、はい、ここで消えると。
消えたと。
はい。
ですね。
はい。その19日はスライドの岩崎対、巨人が高木と。
岩佐だ。
あ、ごめんなさい、岩佐だか。ごめんなさい。はい。はい、岩佐だ対高木ですね。
はい。
はい。まず初回、ツーアウトから高山の、7号先制ソロホームランと。
はい。
はい。阪神が1対0。2回ですね、ワンアウト一塁二塁から板山のタイムリー。岩佐田の送りバントを挟んで、北条の2点タイムリー、ツーベースと。
はい。
ここで、阪神が4対0。7回には、村田が21号ソロですね、1点返しますけども、追いつけずということで、4対1ですね、阪神の勝ちと、
はいはい、
岩貞が、8勝目ですね、今シーズン甲子園での巨人戦11試合目にして初勝利というゲームですけどもね、その岩貞9月4日の横浜戦が8回1失点、9月11日のヤクルト戦、9回完封で、この日8回被安打が5で1失点と、
はい、
なんと9月3勝目ということでね、あれよあれよという間に8勝目に負けてきましたけど、
そうですね、
はい、それとプロ入り初の規定投球回に乗っかったんですよね、この日でね。
ああ、そうな
んだ。はい。で、防御率はメッセンジャーに続いてチーム2位と。3.28 ということでね。
これでもちょっとかわいそうですよね、岩佐田。
ん？
実はね、広島戦結構当たってるんですよ、今年。
ああ。
多分6回ぐらい広島戦当てられててほとんどやられてるんですよね、
うん、
だからね巨人戦とか他のチームの防御率はもっといいんですよ実際、
うん、巨人戦は確か0点台じゃなかったかな、
ね、
だと思います。確か0点台真ん中ぐらいなんですよね、うん、広島だけね 4,5 点取られてるのよ、
うん、
広島が 4.59 ですか、
うん、
ただ、
あと中日も悪いはずやね。
中日が2試合ですけど 5.40 です、
う
ん、
そう、
あとはもう0点台と言ってます。
はいはい。はい。まあ今年まあ広島勢いがあったから、はい、まあ広島に関してはまあまあ、ちょっとね、割り引いてみてあげてもいいかなと思うけど、やっぱり良かったよと思うよね、こう見ると、数字以上に。
うん。まあただ、途中で、だいぶやっぱり疲れがあったのか。
疲れましたね。まあね。
うん。だいぶ戻ってきたんでしょうね、こう腕も振ったりとか。
でしょうね。
うん。
なかなかね、フルシーズンバンバンにやってないですからね。
はいはい、
でもそれでもまあまあ、一つ投球回数乗ったっていうのは自信になるんじゃないですかね。
うん。ちなみに岩佐君、今シーズン23試合投げてますけれども、一番多く、コンビを組んだのが16試合の原口と。防御率が、まあ、単純防御率が 3.39 ですよね。続く5試合コンビを組んだ梅野が 1.61 と、はい、この梅野がだからどの試合に組んだかちょっと見てないですけどね。
そうそう
もちろんね、
そうです
ね、はい、というところですかね。あとまあ1試合ずつの岡崎と坂本と、
はい、
はい、いう感じですよね。まあまあよくぞ戻したというところでしょうか。
そうですね、
はい。それから
ちょっと最近掴んだかなっていう感じで、うん、いい感じで放ってますよね、
うん、
この秋、あの9月の3試合っていうのは
びっくりしましたよ。前回の神宮で見たゲームも本当良かったからね。後半になればなるほど良かったですからね、うん、ただまあこの日は、まあ、当日今日ですけども、あのラッキーなゲッツーっていうのもありましたけどね。
まあね、
うん、あのノーアウトのランナーを、たまたま出したグラブにボールが入ったっていうのはね
、
はい、ちょっと見ましたけども。
でも野球なんで出さには入りませんし、うん、っていうところもありますからね、
まあ良かったでしょうかね。はい。
そう。
それと野手の方では、この日3安打を打った高山ですね。今シーズン13回目の猛打賞と。
あと1回です。
はい。新人シーズン猛打賞記録っていうのが、巨人の長嶋茂雄と。が持つ14個っていうね。
ですね。
はい。あと1つと。それから、阪神の新人安打数は、今の横浜のコーチの坪井の135まであと4本と。
残り7試合で7本やったのがまとめて打ちましたからね。
うん、それから高山の影に隠れてますけども、北条くんが今シーズン97安打目と。これちょっと無理やり感があるんやけども高卒4年目以内のシーズン100安打となれば、93年の新庄以来と。だからねこれも、残り試合で3安打打てば100超えるということになりますけども。
そう
です
ね、
はい、
一つ目標というか、うん、自信になるでしょうからね1シーズン100本打つっていうのは、
うんうん、ちなみにこの阪神でアンダー数順に並べたら1番が福留さんの135、うん、2番が高山の131、3番目がゴメスの123、4番目が鳥谷の102、5番目が北条の97、6番目が原口の89、7番目に実は怪我で離脱してる西岡っていうのが来るんですけども、はい、まあこの原口ぐらいまででしょうかね。
うん、7番目ですでにもう西岡ですか。
そうですよ、50何本じゃなかったかな確かヒットの数が。まあそれだけ選手を特化1回やってるんでね。
まあね、そうなんですけど、うん、その事実にショックですわ、
うん、
どんだけ変えとんねんって。
それはもう100パターン以上やってるからね。
うん。
うん、それはそうなりますわな。は
い、同じ選手で組み替えてるわけじゃないですもんね。
うん、
まあね。
下から上げてっていうのも多々あって、さらに組み替えてやから。
はいはい。
ですね。
まあそれはしゃあないけどね。だから、良くも悪くもほとんど使ったもんね。
うん。
そう。
一軍で。
うん。まあちょっと
その。使った上でどんだけ切られるかよね。
うん。まあその部分後ほど触れますけども。まあこの日さっきもちょっと言いましたけどもね。ね、出したグラブにボールが入ったということも言いましたけども。やっぱり大きかったのが3回の巨人のミスですよ。これは阪神のミスでもあるんですけども。まず高木の、ピッチャー高木のレフトフライを目測誤って板山が頭の上を越しちゃうっていうね。はい、ま
あ、
これでツーベースになってツーアウト二塁ですよ。長野が、一塁線、まあ、福留さんの左カーコスツーベースを打つんですけども、このボールをセカンドの高木が見失ってて
走れなくて一ホーム来なかったですからね。
サード回ったところで止まっちゃったっていうね、帰れなかったっていう、はい、ボーンヘッドがありましたよね。うん、まあ、あとはゲッツーですね。さっき見ました6回の、長野のゲッツー、8回の亀井のゲッツーと、まあ、これで救われたゲームですが、まあやっと甲子園1勝目ということでね、巨人戦、はい、
切ない話や、うん、
これやっぱりお二人は他のチームとやっぱ巨人ってやっぱ別格なんですか。よく言うじゃないですか、川藤さんが巨人に勝たないと意味がないと。この辺はどうですか、まあ、世代にもよるのかもわかんないですけども、
僕は明確にやっぱり巨人に勝ってほしいですね。
なるほど。
その5分の1ではないですね、気分的に。やっぱり、
うん、例えば100としたら 50% が巨人で、あとの半分を残りチームで割るような感じぐらい。
だからこんだけ成績が悪くても、うん、巨人に勝ち越してりゃまあっていう話になるけど、まあこんだけ成績が悪くて勝ち越すことはないんですけど、
はい、
まあ まあ気分的に負け越しててもやっぱり巨人に勝つと多少留飲が降りるかなみたいな。
なるほど、うん、TG さんはいかがですか。
そうですね、そこまでやっぱまあ意識はありますよね、
うんうん、
そこまで極端じゃないですけど、
うん、
やっぱり巨人戦っていうのは勝ってほしいなっていう気持ちは他のチームに比べると若干あるかなとは思いますね。
まあ、あのこれだけ負けたってことは甲子園でずっと3連敗してるってことですからね。
そうですね、単純に言う
と、まあ、ちょっと引き分けちょっと挟んでるんですけども、その4月かなんかにね、
あ、負けてますよね。
いや、まあ負けすぎですわ、
本当ね。
まあ東京ドームではちょこちょこ勝てたっていうね、はい、ところもあるんでしょうけども、
ね、
うん、
でしょうか。
今年はだから顕著なのが、まあ、広島といい巨人といい、なんかこう特定チームの特定場所で勝てないとかっていうね、
うん、
そのこう連鎖を止めれないっていうね、
ね、
うん、部分がありましたけどもね、はい、